ただいまから4月16日の主日礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちますので、どうか皆様心を静めて神様の前に歩み出る備えをしてください。招きの言葉。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐み深い父、あらゆる慰みに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。リードの方々お願いいたします。
弱いものでも
弱い
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りをいたしますので、皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日日曜日礼拝の時、私たちをこの場に招いてくださりありがとうございます。この1週間、私たちはさまざまな場所で過ごしてきました。私たちは弱く罪の中にいます。それぞれが過ごす中で知らずに行ってきた罪のこと、また心に余裕がなく過ごしてきたことあるかもしれません。あなたはすべてを許してくださり、私たちをまた新たに迎えてくださいます。本当に愛のあるお方です。私たちはこの4月の時、年度替わりで新しい生活が始まったものもたくさんいると思います。その中で体調を崩されて、今家の中から礼拝を捧げているものもいると思います。また多くの困難があり、ここに集いなものもいるかもしれません。どうかその者たちの上にもあなたの恵みが等しく降り注がれますように。また教会に集まってきて礼拝を共に捧げる者たちは、部屋を違うところにいても心は一つです。あなたのもとに集ってきた者たちの上にどうか祝福をお与えください。今日この場でメッセージを取り継いでくださるマーク先生をどうか強めてお持ちください。それを大きく私たちの心が柔らかく、うなじを固くせずに、そしてあなたの命の御言葉を通して私たちの目がまた新たに開かれますように、今日も明日も私たちをどうかあなたの御言葉で新しくさせ続けてください。今日のこの礼拝の時間をあなたの御手にお委ねいたします。どうか最初から最後まで見守ってください。感謝して愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈りは手元にまたスクリーンに投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌355番、私の望みはを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。私の望みは主の義と地にあり、主イエスの他には頼れるものなし。いわなるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。嵐の中にも恵みは変わらず、怒りを下ろして身元に安らう。いわなるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。主の地と約束、私を支える。大水の中にも望みは絶えない。いわなるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。ラッパの音響いて主イエスに会うとき、主の義をまとって御座の前に立つ。いわなるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。それではご一緒に賛美いたしましょう。 日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記24章1節から67節、創世記24章1節から67節です。ごめんなさい、ちょっとだけすいません、飲み物失礼します。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合、ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんか？アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。天の神、主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束して、あなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。それでしもべは主人であるアブラハムの腿の下に自分の手を入れ、このことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走って行って言った。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みくださいご主人様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？彼女は答えた。私はミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘です。また言った。藁も飼料も私たちのところにはたくさんあります。それにお泊まりになる場所も。その人はひざまずき、主を礼拝してこう言った。私の主人、アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中、この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。その娘は走って行って、母の家の者にこれらのことを告げた。リベカには兄がいて、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のそばにいるその人のもとへ走っていった。彼は飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人が私にこう言われましたと言った妹リベカの言葉を聞くと、すぐにその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のそば、ラクダのそばに立っていた。そこでラバンは言った。どうぞおいでください。 主に祝福された方、なぜ外に立っておられるのですか？私はお宿とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷が解かれ、ラクダに藁と飼料が与えられ、彼の足と一緒にいた従者たちの足を洗う水も与えられた。それから彼の前に食事が出されたが、彼は私の要件を話すまではいただきませんと言った。お話しくださいと言われて、彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は主人に羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人妻サラは年を取ってから主人に男の子を産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人はこう言って私に誓わせました。私が住んでいるこの地のカナン人の娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って私の息子に妻を迎えなさい。そこで私は主人に申しました。もしかしたらその娘さんは私についてこないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前に歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家から私の息子に妻を迎えなさい。次のような時はあなたは私との誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行った時に、もし彼らがあなたに娘を与えないなら、その時あなたは私との誓いから解かれる。今日私は泉のそばに来て言いました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のそばに立っています。若い娘が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、あなたのラクダにも水を汲みましょうと言ったなら、その娘さんこそ主が私の主人の息子のために定められた方です。私が心の中で言い終わらないうちに、なんとリベカさんが水がめを肩に乗せて出てきたのです。そして泉に降りていき水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを肩から下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために私を確かな道に導いてくださったのです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りにあなたのご主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。このしもべと共にいた従者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ帰らせてくださいと言った。彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせて、その後で行かせるようにしたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、行きますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。一方イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのであった。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。 リベカも目を上げ、イサクを見るとラクダから降り、しもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。それではこの箇所よりアブラハムの最後の願いと題してマーク先生に説教を取り付いていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。では一言お祈りします。愛する天のお父様、また、創世記を通して私たちに福音を語ってくださって、心から感謝します。あなたの御言葉は私たちの揺るがない岩、私たちの揺るがない希望であることを思い出します。しかしあなたが私たちにくださった望みを持って歩むことは非常に難しい時があります。アブラハムとサラの歩みを見ていつも実感しますけれども、どうか神様、アブラハムが学んだことを私たちも学ぶことができるように助けてください。今日はアブラハムの最後の話です。クライマックスでもあります。この24章は非常に長い章でしたけれども、やはりこのドラマチックな劇的な話を通して、あなたの力強い見てを見ることができました。どうか神様、この箇所が語っていることが私が語ることができるように、私のメッセージではなくあなたのメッセージを語ることができるように助けてください。そして私たちの心を整えてください。私たちが聞きたいメッセージではなく、本当にあなたのメッセージは何なのか、そしてどういうふうに、自分に適応するのか、はっきりと私たちに教えてください。この時間を感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは、いつも通りに、子どもたちに聞きたいことがあります。みんなのお父さんとお母さんが一番みんなに望んでいることは何だと思いますか？お父さんお母さんが何が一番望んでいると思いますか？例えば勉強頑張って成功してほしいとか、愛する人に囲まれて、幸せになってほしいとか、自分の得意なことを見つけて、社会に貢献してほしいとか、聞いたことがなかったらぜひ礼拝後にお父さんお母さんに聞いてください。でもう一つ質問します。皆さんのお父さんとお母さんはみんなにどんな人と結婚してほしいと願っていると思いますか？こういう質問は、私も含め親の価値観が問われるかもしれませんね。今日の話は実は、あるお父さんとその一人息子のお話です。お父さんであるアブラハムは、かなり年を取っていて、あともう少しで亡くなってしまうので、自分の最後の、願いを果たそうとしたのです。でそれは自分の息子イサクの、信仰を保つために、また息子に神様の恵みを経験させるために、アブラハムは全てを犠牲にする覚悟で、同じ信仰を持っている結婚相手を息子アブラハムのために探したんです。イサクが探してなかったんですね。アブラハムが探したんですね。なぜならアブラハム自身が神様と共に歩んだことによって、神様の約束だけにより頼む道は険しい道ではありますが、最も心を満たされ喜びのある慰めに満ちた道であることを、確信、できたからです。私はもう本当にこのメッセージを準備するのは難しかったです。特に日本の、地域で本当にいろんな難しさ、特に結婚に関する難しさありますけれども、これは本当に、この箇所は、私にとってすごく、教えられたことはいっぱいあります。 ぜひ希望を持ってこの聖書箇所を読んでいただければ感謝です。なので、本日の箇所を読んでその意味を、この箇所の意味を確認したいと思います。アブラハムとサラは、皆さんご存知のように創世記12章から約25年間も神様の約束の成就を待ち望んでいました。神様が2人に約束されたのはアブラハムとサラの間に生まれる子によって、彼らを一王家にすること、アブラハム家を2世界を治める王国にすること、そして3彼らに永遠の約束の地を与えることでした。彼らは21章でやっとその成就の始まりを見ることができました。100歳のアブラハムと90歳のサラに奇跡的にイサクという息子が与えられたんです。ところがその後、25年経っても約束の地でもの土地も与えられませんでしたし、王国も与えられませんでした。しかしアブラハムとサラは全く失望しませんでした。なぜなら彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのですと、ヘブル書、11章16節でそういうふうに書いてあります。ですからサラが60数年も、天幕で約束の地を想像することなく127歳で、亡くなったとしても、サラは天国である天の故郷に入れられることを期待して喜びと希望を持って死を迎えたことが分かります。それが前回の箇所です。そして残されたアブラハムも年を重ねて老人になっていましたが、主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたんです。経済的に社会的にいろんな恵みをいただいていました。しかしいろんな面で祝福されたにもかかわらず、アブラハムはまだ深く悩んでいました。その理由はイサクにまだ結婚相手がいなかったからです。しかもこの24章が、先ほど読んだようにこの創世記の一番長い章だということで、それがどれほど深刻な問題だったのかが感じられます。なぜそれほど致命的な問題だったのでしょうか。大きく言うと2つあります。神様の約束、先ほどその3つのことですね、すなわち王家になること、王国になること、約束の地が与えられること、この神様の約束はアブラハムの子孫に与えられるので、もしイサクに結婚相手が見つからなかったらもう成就することはできない、そういう致命的な問題なんですね。しかしそれを聞いて、じゃあ子供を産むためにイサクが誰かと結婚すればいいじゃないかと思う人がいるかもしれません。アブラハムそう思ってました。ハガル事件覚えてますか。そういうふうに思ってました。しかしアブラハムはそれを、から学んで、アブラハムはイサクには同じ信仰を持っている結婚相手が必要だと考えていたということでした。なぜならもし結婚相手が同じ信仰、同じ希望、同じ約束の地を待ち望まなかったら全く意味がないと思ったからです。アブラハムは神様の約束とその約束を待ち望む信仰が全てだと思っていました。ですからこの24章はアブラハムがイサクの結婚相手を結婚相手を探す話ですが、現在でも結婚相手を探している人たちにも適用できますし、子供の結婚のために祈っている親子さんたちにも適用できますが、全ての人にとってこの話から学べることがあります。それはアブラハムが神様の約束と神様の信仰のために全てを犠牲にしようと、全てを犠牲する覚悟、その決意にからいろいろ学べることができます。皆さん少しちょっと想像してみてください。 当時約束の地であるカナンに住んでいる人たちの中でアブラハムやイサクと同じ信仰を持っている人たちは何人いましたか？アブラハム家だけでした。日本よりもクリスチャン人口が少なかったじゃないかと、まあ私は思います。ですからイサクのために同じ信仰を持っている結婚相手を探すのを諦める理由がいくつかありました。しかしアブラハムはこう言います。自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。まあ、つまりアブラハムは最も信頼しているしもべの手を自分の腿の下、まあ、すなわち男性の生殖器官に手を置かせた、まあまあ、その理由っていうのはそこが神様の約束の印である割礼を、まあ、施す部分だったんですね。ですからこういうふうに言ってたんですね。神様の約束の成就がかかってる、だから誓ってっていう、そういうふうに、まあ、アブラハムは考えていたんですね。しかし、まあ、アブラハムのしもべはすごくいろいろ考えてたんですね。ですからこういうふうに言いました。もしかしたらこの娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんかと質問します。まあ、非常にリーズナブルな妥協案だと思います。しかしアブラハムはそこでも強く断言します。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。なぜそういうふうに言ったんでしょうか。まあ、なぜなら天の神であるヤハウェはアブラハム家に天の約束の地の雛形としてカナンという地を与えてくださることを約束されたからなんですね。神様はこの約束の地を与えたのでそこから離れるっていうのは約束の地の恵みを諦める、そういう意味なんですよっていうふうに思ってたんですね。もしイサクの結婚相手が神様が約束された恵みを拒否するようなら結婚する意味はありませんし、イサクもその恵みを拒否することになってしまう、そういう恐れがあるっていうふうにアブラハムも考えていたかなと思います。アブラハムにとってそのシナリオ、イサクが約束の地から離れて約束の地を待ち望んでいない人と結婚することは彼が最も恐れている最悪なことだと言えます。非常に厳しいと思われるかもしれませんが、アブラハムの何十年もの経験からもし抜け道のような手段を選んで小さな妥協をしてしまったら最終的にどんな結果になるかアブラハム自身がよく知っていたんですね。アブラハムが苦難から逃れるために約束の地から出て潤っているエジプトに滞在した時に自分の思いとは反対にエジプトではいろんな苦しい目にあったからです。甥っ子であるロトは約束の地から離れてソドムに滞在した時から神様の恵みよりもこの世の富を追い求めるという貧弱な信仰を持つようになってしまいました。ソドムで住んだロトの妻は約束の地を望まなかった結果ソドムと同じ裁きを受けてしまいました。ロトの娘たちがソドム人と結婚して信仰を失いその夫たちもアブラハムとロトの信仰を預けていました。アブラハムは神様の御心を無視して同じ信仰を持たないエジプト人ハガルと結婚した結果生まれた息子イシマエルもハガルと同じように 神様の約束の地を見捨ててしまいました。つまりアブラハムは結婚と信仰を切り離してはならないということを自分の経験から学び、主の御心に従いたかったんです。それゆえ良い結婚相手か信仰かという究極の決断に迫られたとき、アブラハムは信仰を選びました。8節でこういうふうに書いてあります。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。つまり結婚相手が同じ信仰を持っているのなら、イサクは信仰を保ちながら、結婚相手では同じ信仰を持っていないのなら、イサクは信仰を保ちながら独身のままでいる方がいいとアブラハムは確信していたのです。だけどじゃあ神様の、ね、約束をどういうふうに成就するのかって、そういうふうに疑いがあるかもしれませんけれども、モリアの山での、絶体絶命の状況の中で御使いが生贄に必要だった羊を備えてくださったように、アブラハムはヤハウェがあなたの前に御使いを使わせるという信仰を持って、そこから私の息子に妻を迎えなさいとしもべに命令しました。そしてモリアの山で表して同じ信仰で、アブラハムはあらゆる良い品々を乗せた10頭のラクダをしもべに持たせ送り出しました。絶対こうなるっていう、何の根拠もなく、どれほど絶望的な状況であってもアブラハムは妥協をせず、希望を持って意図的に積極的に犠牲的にイサクのために主の御心に従って息子の結婚相手を探したんです。さてアブラハムのしもべはどのようにイサクの結婚相手を探したのでしょうか。いろんな手段もあったでしょうし、いろんな基準もあると思います。しかしアブラハムと同じ信仰を持っていたしもべ、しもべの信仰っていうのはもうアブラハムの、コピーみたいな、そういうふうに考えているのであれば、こういうことを考えました。まず祈りを持って、美しい品性と熱い信仰を持っている女性を探しました。祈りを持って美しい品性と熱い信仰を持っている女性を探しました。しもべは、水を汲む女たちが出てくる頃、井戸のそばに、行きました。そして知恵を絞って良い計画を立てました。その町の娘たちが、水を汲みに来るとき、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、もし娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったら、イサクにふさわしい美しい品性のある女性であるという、基準を考えました。シンプルですよね。すごくシンプルです。しかしすごくハードル高くないですか。水だけ、私の水欲しいですだけで、ラクダもっていう、10頭のラクダですよラクダは約95リットルの、水を飲むことは、できます。連れてきたラクダは10頭いるので、マックス950リットルの、必要だったかもしれません。それよりも少なかったかもしれないですよ、だけど500リットルも相当の量ですよね。小さな水がめで何回水を汲む必要があったかは、もう皆さんの想像にお任せします。つまりしもべがイサクの結婚相手に求めたのは美しさでもなく、名誉や賜物でもなく、イサクにフィットした性格でもなく、優しい人でもなく、美しい品性を持っている人だったんですね。しかしその目的のために、駅前でバンバンチラシ配りをするアルバイトの人のようには、行動しませんでした。 しもべはまず祈りました。その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますよ。つまりしもべは自分の主人の期待していたこと、主が御使いによってしもべに先立って花嫁となる女性を探してくださることを信じて祈ったのです。そしてしもべがまだ言い終わらないうちにリベカがしもべの前に現れ、祈った後でしもべはすぐに、まあ、ここでチラシを配ったんですね行動しましたね。行動しなかったのではなくて祈って行動しました。彼女の方に走って行ってこう言いました。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。そしてしもべが祈ったようにその女性はしもべに水を飲ませ、ラクダ10頭のためにも水を汲んでくれました。しかししもべは主が自分の旅を成功させてくださったかどうか知ろうと黙って彼女を見つめていたんです。面白いですよね。ああこういう人を探してた、結婚するではなくまだ黙ってたんですね。つまりリベカが美しい品性を持っていたとしても熱い信仰があるかどうか全く分かりませんでした。ですからしもべはリベカに詳しい説明をしないで、あなたはどなたの娘さんですか、どうか私に言ってください、あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうかと聞きました。この娘さんがアブラハムの親戚であること、すなわち創世記5章に書いてあるアダムの息子セツから引き継がれた信仰を持っている一族なのかどうか、それを確かめたかったんですね。すると彼女はこのように答えました。私はミルカがナホールに産んだ子ベトエルの娘です。しもべが濁った通りに信仰を持っている一族でした。ですから祈りを持ってことを始めたしもべは祈りを持ってこの出来事の最後を締めくくり主に感謝したんですね。しもべはひざめずいて主を礼拝しながら、主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした、主は道中この私を導いてくださいましたと主の皆を褒めたたえたんですね。そしてしもべはリベカの兄であるラバンのところへ行き結婚の話について話し合います。ラバンはしもべをもてなしたかったのですが、しもべは長い旅の後にもかかわらず私の要件を話すまではいただきませんと断言して、食事もしませんでした。このしもべはアブラハムのように妥協しない信仰を持って、持っていたかなと思います。で34節から48節にかけてまた筆者はしもべの口を通して今まで起こったことをもう一度説明します。よくまたちょっとコメントなんですけれども聖書って結構書くのがすごく大変なんですよ。ですからまたこういう話を書くっていうのは相当大事な話なんですよね。ですからなんでそうまた書いたのか、それは読者に神様のご計画と御手を再び感じさせるためなんですね。このように働いたんだよって。そしてしもべは最終的にリベキャの兄ラバンと母ベトエルにこのように問いかけます。主は私の主人の親族の娘さんを主人の息子に迎えるために私は確かな道に導いてくださったんです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら私にそう言ってください。もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。この言葉のニュアンスはこの話をすべて聞いた上であなたは神様のご計画に反対するのですかっていう もしそうであれば、神様は祝福、恵み、栄光を違う、栄光を違う娘にお与えになりますよ、今しかないですよっていう強い推しなんですね。まあ、こう問われたラバンとベトエルは神様のご計画にも圧倒され、もう主からこのことが出たのですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります、どうぞお連れくださいと恐れおののきながら主の導きに従ったんですね。まあ、モリアの山みたいにまた奇跡的に神様が備えてくださいました。で、この話の中で、まあ、私個人的にですね、私にとって一番印象的だったのは、もう最初から最後までリベカがいつも走ってることなんですね。もうなんかいつも急いでるんですよ。で、井戸まで走って水を汲みに行き、ラクダに水を飲ませる。そしてしもべの話を聞いて、リベカは家まで走っていくんですね。その後、まあ、リベカも一日も待たず、イサクがいる約束の町へ行くんですよ。兄のラバンは、まあ、娘をしばらく10日間ほど私のもとにとどまらせて、その後で、まあ、行かせるようにしたいのですが、と、まあ、しもべを、まあ、止めようとしますが、しもべは、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったんですから、主人のところ行けるように私を帰らせてくださいと、まあ、言うんですけれども、リベカ自身も、私もそうですっていう、同意してくださるんですね。ですからリベカは、しもべとアブラハムと同じような信仰を持っていたっていうことが、まあ、言えるのかなと。リベカは一日も早く、イサクと共に約束の地で神様の恵みの成就を待ち望みたい、そういう熱い信仰を持っていたかなと思います。しもべと、まあ、リベカは、まあ、カナンに戻り、しもべは、まあ、自分がしてきたことを残らずイサクに話しました。ここももう一行で全部をまとめましたよね。これはすごくよくある話ですね。話を一行でまとめる。だけどなぜかここで2回も同じ内容があったの、それほど重要な話だったっていうのが分かります。で、その後にイサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし彼女を愛した。イサクは母の泣き跡慰めを得た。そういうふうにこのドラマが終わります。まあ、この慰めは喪失感からの解放だけではないと私は思います。この慰めはアブラハムの最後の願いが叶えられたということも含まれていると思います。つまり神様の恵みの、ね、契約が、まあ、成就する、その道が開かれた。世界の王と世界の王妃であったアブラハムのサラが亡くなった後、イサクと リベカがその地位を引き継ぐことができる。あ、神様から恵みいただいた恵みを彼らにも私の家族にも引き継がれるっていう、その確信なんですね。ですからリベカが約束の地へ向かうときに、リベカの家族はリベカがサラの後継者とはなることを祝福し送り出したんですね。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。つまり結婚、家族、心地いい生活を通しではなく、神様はご自分の約束を成就することによってアブラハムとイサクを慰めたんですね。まあ、この話から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。まあ、いつも 3つポイントあるんですけど、聖書箇所長かったんで1ポイントに絞ります。で、皆さんも本当に、私もこの会社の皆さんの背景をほぼ、まあ、知っています。ですから誰かを裁く、何でしょう、思いは全くありません。で、いろんなケースがあるので、それは、まあ、一つ一つケースバイケースがあると思います。だけどこの箇所が何を私たちに語っておられるのか、それは何なのか、これだと思うんですね。神様がくださる救いの約束と教えてくださる生き方は、私たちを苦しませるためのものではなく、 私たちを慰めるためのものであることを信じていますか。私たちがいただいている救い、私たち歩むべき道っていうのは、私たちを苦しませるものではなく、私たちに喜びと慰めを与える道だっていうことを信じていますか。そういうことだと思います。アブラハムは神様の約束を信じ続けることや、神様を教えてくださる道を歩むことがどれほど苦しく、どれほど犠牲の多い、どれほど険しい道であるかをよく知っていました。私たち以上によく知っています。そして私たち以上にいろんな妥協をして、楽な抜け道を探そうとしました、アブラハム自身がね。それはアブラハムが神様の約束と主の道が自分たちに喜びと慰めを与えてくれる道ではないと心のどこかで信じていたからかもしれません。しかし神様の憐れみによって、60数年もの間にいろんな試練を通して、主がくださる救いの約束と主が教えてくださる生き方が自分を苦しませるためのものではなく、自分に喜びと慰めを与えるためのものであるっていうことをやっと分かったんですね、22章ぐらいにやっと。でこの25章がその結論です。主の御心は、主が与えてくださる約束の地を待ち望む美しい品性と熱い信仰を持っている人と結婚すること、主の道を歩むことに1ミリも妥協せず、希望を持って積極的に犠牲的に主の御言葉に沿って歩むこと、それは非常に狭く楽しくもない自分の自由が縛られるような道だとアブラハムも、私たちも思ってるんですけど、アブラハムも思っていました。主の約束を待ち望むことは、希流者の道なんですね。希流者として荒野のど真ん中の天幕の中で、荒野のど真ん中の天幕の中で神様の恵みを待つことです。辛いです神様の恵みを待つことは、神様の恵みにより頼むことなんですね。自分が何かをすることよりも、約束された方がそれを成し遂げてくださることを待つということです。それゆえアブラハムは、主の御使いが彼を導いてくださるということを信じて、最後の最後まで主の恵みを待ちました。そして創世記24章にあるように、神様はアブラハムをお見捨てにはなりませんでした。私たちの歩みも全く同じです。結果は同じかもではないかもしれないんですけれども、歩み方は同じです。主の御心は、主が与えてくださる永遠の命を待ち望む美しい品性と熱い信仰を持っている人と結婚することです。主の道は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、主なる私たちの神を愛すること、また自分を愛するように私たちの隣人を愛することです。主の約束を待ち望むということは、この世で見下されたり、あざけられたり、相手にされなかったりしても、また自分の家族、快楽、富、自由、結婚、キャリア、成功、ステータス、命を失うようなことがあったとしても、イエス様が約束してくださる恵みしか自分を満たすことはできないと確信することなんです。もちろん私たちはこれを忘れてしまう時があります。私たちが罪を犯している時も、アブラハムのように、サラと同じように、アブラハムは何十年分の罪を犯してますよ。それも承知の上です。だけど私たちはそれを確信できるか、そこは問われていると思います。私たちは自分が満たされる保証を得るために何かをするよりも、イエス様が私たちの全てを満たされることを確信して行動することがクリスチャンの歩み方です。アブラハムと彼のしもべが信じたように、私たちも究極の主の御使いであられるイエス様が私たちの先に立って、永遠の喜びと慰めへ導いてくださることを待って歩 歩みます。そして十二章で学んだように、イエス様は私たちの喜びと慰めであり、神様の約束の成就を果たしてくださいました。それはもう終わったことです。それは私たちは確信できます。創世記の24章の御言葉を超えた十字架の救い、十字架のドラマという不思議な神様のご計画の中で、神様の約束は力強く成就されました。ですから私たちは、今日の招きの言葉を信じて、アブラハムのしもべのようにイエス様の十字架とよみがえるの前にひざまずいて賛美し、妥協せず、深い苦しみや犠牲も恐れず、主の御心、主の道、主の約束に従って固く歩んでいきましょう。第2コリント1章3節から5節をまた読みます。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒め称えられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはアブラハムとサラとアブラハム家の同じように、私たちは神様の救い、神様の道は本当に自分の喜びなのか疑ってしまう時があります。私たちの信仰の父、信仰の先輩アブラハムの出した結論は、主は私たちに喜びと慰めと永遠の命を与えてくださる、それを確信しました。どうか神様、私たちがそれを疑わず信じることができるように、過去に私たちを疑ったとしても主は私たちにいつも慰めを与え、恵みを注いでくださることも私たちも確信します。ですからどうかこれからもあなたにあって望みを置いて歩むことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージの応答の賛美として、教会福音賛美歌353番、あなたこそ我が望みを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読いたします。あなたこそ我が望み、類いもなき我が主よ、昼も夜も輝く我が光、我がすべて、まことなる御言葉よ、共にいます我が主よ、我を神の子として我が内に住みたまえ。あなたこそ我が剣、我が喜び、我が盾、嵐の日に逃れる我が守り、我が砦、世の誉れ、世の富も心満たすことなし、あなただけが我が神、我が宝、我が譲り。それではご一緒に賛美いたしましょう。 献金の時間を持ちたいと思います。感謝のお祈りを捧げます。愛する天のお父様、今日の礼拝をここまで導きくださりありがとうございました。私たちの日々の生活をお守りくださり本当にありがとうございます。どうか私たちの中に美しい品性と熱い信仰をお与えください。私たちの中に困難の中にあってもあなたにより頼むその心をどうか置いてください。聖霊様、弱い私たちの中で働いてくださり、私たちを御国へと導きください。私たちがこの世でいただいているものわずかながらですけれども、あなたの御用のためにお返しいたします。感謝します。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アメン。それでは報告の時間を持ちたいと思います。1番、本日13時から教師会を開催します。導きと支えをお祈りください。2番、献金袋返却やグレイスのニュースレター配布のために用いられるフォルダーボックス、古い集報ボックスに代わるものを設置しました。1階の廊下の棚にありますので、教会員客員の方、定期的にご確認をよろしくお願いいたします。3番、4月の15日から24日の間、デイビッド・キム宣教師が沖縄カバネントチャーチでの代理奉仕のため出張されております。4月7日に来日されてイースター礼拝に出られた幕張チームの2ヶ月のインターンクリス・リム兄弟が同行されています。導きと守りをお祈りいたしましょう。次手術礼拝後、国外宣教ニュースレター発送作業をいたします。よろしくお手伝いください。覚えてお祈りください。また5番、G 手術13時から賛美集会があります。参加希望の方はどうぞ。予定賛美は以下の通りとなります。6番、4月の29日土曜日祝日、10時から15時にて、例年通り教会ピクニックを予定しています。雨天の場合は5月の3日に変更予定です。幕張海浜公園の現地集合になります。こちらベイタウン側から行って、大きい階段を降りて左手のところが取れれば、多分そのあたりに場所を取ると思います。詳しいことお問い合わせある場合には大場長老までよろしくお願いいたします。今週の予定、祈祷会、火曜日午前祈祷会、スタッフ会、ジョン・コー兄弟のインターン研修以下の通りです。今週のセルグループ街道整備係も以下の通りとなります。それでは取りなしの祈りをマーク先生からお願いいたします。
今日は19編を持って19編の言葉を取りながら、取りなしの祈りをしたいと思います。お祈りします。主よ、私たちは日々被造物の褒め歌を聞いています。自然が、すべての被造物があなたの永遠の力、あなたの神性を褒めたたえています。あなたの権威がどれほど素晴らしいのか、それも褒めたたえています。 その褒め歌が聞こえていない者もはいませんし、その褒め歌は世界の地の果てまで届いています。あなたの被造物が神の似姿に作られて、イエス様の福音をいただいた私たちよりも神のご栄光を感謝と喜びと愛を持って語っています。私たちもその褒め歌にますます加わることができますように。神様の栄光の永遠の力、神聖、恵み、栄光を忘れないで、あなたの皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたの御心とあなたの御言葉をこの世のものと比べることはできません。完全であり、私の魂の命の水であり、多くの純金よりも価値があり、蜜よりも甘い福音でもあります。神様、アブラハムはそう信じていました。いろんなものとあなたの言葉と取り替えていた人生だったんですけれども、アブラハムとサラの結論はそれでした。この言葉は命のない神に記された言葉ではありませんでした。生きている言葉であり、天から下られ人として歩まれた言葉であるイエス・キリストです。どうか神様、十字架にかけられた復活されたイエス様が私たちの喜びであること、私たちの慰めであること、どうか神様、それを信じることができますように、私たちの契約の子供たちに分かち合うことができるように、ベイタウン、ベイパークの、そして地域の人たちにそれを分かち合うことができるように、どうか神様、私たちを力づけてください。しかし主よ、私たちは被造物の言葉、主の言葉を聞きますが、私たちの口には何の言葉もありません。私たちの心にある隠れた罪、見えないところで発した口の言葉、傲慢さから来る大きな背きを思えば、私たちには大きな報いはなく、ただ戒めがあることを認めます。しかしイエス様が私たちの代わりに主の言葉を食べ、主の言葉を全うしてくださいました。私たちが何回も何回もあなたの福音、あなたの言葉を聞いたとしても、それを無視したとしても、イエス様により頼んでるから、私たちは許しをいただいています。天の永遠の命の道も閉ざされていません。本当に感謝しています。どうか神様、イエス様が与えてくださる救い、イエス様が示してくださる道は、私たちの喜びと私たちの慰めであることを信じ続けることができるように、それを忘れてしまうとき、どうか神様、あなたの御前にまた私たちを連れ戻してください。どうか憐れんでください。あなたの言葉は変わらないものです。永遠のものです。完全なるものです。どうか神様、それが私たちの望みであり、私たちに命であることを、その言葉を私たちの命として読み、それに沿って歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
それでは唱詠271番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
最初から最後まで恵みを与え続けたイエス様は、このように私たちに祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞご着席ください。